まず詩編の25編詩編の25編の9節、旧約聖書の851ページです。それでは拝読いたします。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。もう一箇所、第二コリントの8章の9節、新約聖書の323ページです。第二コリントの8章の9節、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。今日のお別れの姉妹は、山田君雄姉妹です。それでは説教お願いします。
まあ、使徒パウロはコリント第二の手紙の一番最後に、まあ、棚を挨拶ではなかったと思います。心からの願いだったでしょう。次のように書いたのです。中三章の中三節、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。まあ、私たちは確かにこの3つの大切な事実について考えるべきなのではないでしょうか。主イエス様の恵み、父なる神の愛、そして聖霊の交わり、まあ、人間にとって最も大切なのはそれなのではないでしょうか。主イエス・キリストの恵みについてパウロは今の読みました箇所の中でも書いたのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。まあ、主の恵みについて聞いたよりも主の恵みを体験的に知るようになったのです。私たちはどうしてこの恵みを知るようになったかといいますと、イエス様は、まあ、永遠の昔、人間は一人もいなかった時決めてくださったのです。私は自分の持っている富、力、権力を全部捨てて人間と同じ姿を取る。そうすると私は無能者になり、無力者になる。けども人間のためだったら私は喜んで犠牲になる。イエス様は全部捨てたのです。どうしてであるかと言いますと、私たちが富むものとなるためであるとここで書かれています。まあ、どういう人々は主の恵みに預かることができるかと言いますと、ダビデでさえも3000年前に経験したのです。ですから彼は前に読みました25編の9節に言ったのです。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。もちろん、まあ、自分勝手にだけという言葉入れてもいいかもしれない。すなわち主は貧しい者だけを公義に導き、貧しい者だけにご自身の道を教えられる。まあ、主は恵みたい、満たそうと望んでおられます。これこそが主の願いであります。先週、まあ、我々の一人の先輩降臨したのです。まあ、白鳥栄太郎兄弟、鉄兄弟もよりも年上だったんです。97歳。まあ、春日部で、まあ、葬儀もあったし、あの兄弟は、まあ、子供さんたちの証によるとよく祈ったそうです。何を祈ったかと言いますと、主よ、私のわがままを許してください。最も大切な祈りなのではないでしょうか。 主の恵みを知るためにやっぱりこのような態度を取らないと無理なのです。そしてまあ彼いつ書いたかわからないけど、最近一つのまあ遺言らしいものを書いたんです。もちろん誰にも見せなかったんです。子供は見つけたんです。まあ震えた手で彼は何を書いたかと言いますと、私は今この世を去ってもキリストと共にあります。いい遺言なのではないでしょうか。私は今この世を去ってもキリストと共にあるなれば、ありがたいじゃない、希望してるじゃない、望んでるじゃない、もう決まり。まあこういう人々とは本当に主の恵みを褒めたたえることができるなのではないでしょうか。旧約聖書の中でまあ一つの質問が書かれています。どういう質問であるかと言いますと、神は果たし人間と共に地の上に住まわるでしょうか。まあ、天とはこの創造主にとってあんまりちっぽかなものですから、そうするとこの地の上に果たして住むことができるなのでしょうかというまあ質問です。答えは、私たちは生ける神の宮であるという考えられない事実です。まあ、この間広島で喜びの集いがあって、ちょっとドイツのまあパン屋さんたちと一緒にまあ早い飛行機でまあ行ったんです。まあ原子爆弾のことについてもちろん彼らも興味を持っていろんなことを知りたかったんですけども、まあ、ドイツの元総理大臣はやっぱり広島に行きまして、そしてまあ原爆博物館も訪ねて、それからまあ次の文章を残したんです。まあ、リハート・フォン・ワイツェガーという元総理なんです。もちろんドイツ語で書いてましたけど、日本語の意味は、一度広島を訪ねた者は一生涯平和の訪れを全世界に述べ伝えざるを得ない。結局、まあ、行くとやっぱり現地団の力とはもう大変なもので、まあ、広島でいっぺんに中4万人の人々はまあ殺されてしまったんです。けどもまあちょっと思ったのは、人間の力とは大したものですけど、人間の力とは何ができるかと言いますと、滅ぼすこと、殺すことです。人間の力と主の力と考えればもちろん全然違うものです。比較にならないほどずっと強いものです。言うまでもなく、主はその力を持ちよう、明らかにしようと思っておられます。滅ぼすためではない、殺すためではない、救うため、解放するためです。パウロはこの、まあ、主の力を経験したものとして次のように書いたのです。おまし一緒中国説、私は福音の鉢とは思いません。福音はユダヤ地の鉢めぐりしゃちにも信ずるすべての人にとって救いを得させる神の力です。まあ、考えられない力です。コリント第一の手紙一緒中八節にも、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力です。24節、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。まあ肉体を取られた 神の言葉そのものであるイエス様は神の力、神の知恵そのものです。旧約聖書のサカリア書の中でも書いています。権力によらず能力によらずは他者の霊によって、突破の主は仰せられる。まあ、主の恵みに預かった人々は本当に、まあ、平和の訪れを全世界に述べ伝えざるを得ないと言えるなのではないでしょうか。平和の訪れとは、今から戦争しないようにという考えではない。そう思っても成功しません。平和の訪れとはイエス様を紹介することです。なぜならばイエス様は平和の君と呼ばれ、そして初代教会の人々は確信を持って言えたのです。すなわちキリストは私たちの平和です。この間ある家庭集会で一人の兄弟は、まあ、祈りの中で、まあ、次のように、まあ、言われたのです。私たちは主に寄せようものであり、私たちは地下の強いものであり、私たちは価値のないものですと。もちろんその通りです。今日の集いもそうでしょうね。今日の集いも主に寄せようものの集いであり、地下の強い人々の集いであり、全く価値のないものの集いなのではないでしょうか。まあそれだけだったらまあまあ仕方がないかもしれないけども、聖書から見ると今日の集いももしかすると主の働きのための邪魔虫の集いであるかもしれない。結局自分の思いに頼ったり自分の知恵に頼ったりすると間違いなくそうなります。この間もちょっと紹介した言葉ですけども、まあ、大伝書6章の21節からもう一回ちょっとお読みいたします。マタイによる福音書中国章の21節から23節です。その時からイエス・キリストはご自分が中エルサレムに行って、長老最初立法学者から多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスに引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っておる。ペテロはどうしてイエス様の邪魔者になっちゃったかと言いますと、自分のことを思ったからです。自分の思っていることは正しいと思い込んでしまったからです。けども、まあ、主に寄せようもの、まあ、地下の強いもの、価値のないもの、イエス様の働きに対する邪魔虫である人間こそが案内されています。私のところに来なさい、まあ、イエス様の身元に行くと、まあ、シラトリエタロ兄弟のように絶えず主よ、私のわがままを許してくださいと祈る者は必ず主の恵みを、主イエス様の恵みを経験するようになります。イエス様を知らない人生とは的外れの人生です。喜びのない人生です。身を結ばない人生です。そういう人生とはもちろん惨めであり退屈であり悲劇的です。まあ、主は自分の大いなる力を人間一人一人を通して明らかにしたいと望んでおられます。まあ、信ずる者は皆主の器です。私たちは神の住まいです。 聖霊の宮であると書かれています。今朝、まあ、いくつかの聖霊に対する御言葉をちょっと、まあ、読んだんです。まあ、今日開き間がないから私はちょっと 2,3 箇所読みます。イスラエル人が主に叫び求めたとき、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟ケナズの子オツニエルを起こされた。主の霊が彼の上にあった。